発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。発電マンの太陽光発電ラジオ講座、またまた実際に太陽光発電のシステムを導入された方のところにお邪魔したお話、これをお送りしていこうと思います。今日は寸東郡清水町の武藤さんのお家、今年の1月に 4.14kW を連携されたそうです。その他実は電気自動車もお持ちで、この充電器もそのお家の壁に設置していて、エコとか環境問題大変興味を持っている方でした。さあ、それではお話聞いてみてください。あ、でも今 1.5kW も発電してますよ。
まあそれはね、今日曇りだから。
それでもすごいですよね。
うん、そうですね。曇りでもだけど、売る方は売ってんのかも。みんな来たから今
テレビの。それも大事ですよね。
こう窓から入ってくる光で昼間は、ね、あんまり電気は使わなくても。これは多分 LED じゃないかね。3段階に切り替える
やつ。あ、そんな感じですね。
あ、そうですね、うん。
そうですね。それも大事ですよね。うん、すごいですね。研究がすごいですね。
いやいや、こうただまとめてつってやるだけ。
はい。
5月の東電に売ったのは 21,462 円で、実際に支払う東電から買った電気、まあこれは夜間が多いと思いますけど、そういうのは 5,162 円で、その差額がプラスっていうことで、うん、まあ毎月毎月そうかどうかわからないけど、例えばじゃあ5月はどうだったかっていうのは、4月の時点ではこうだったっていうのはこの中に入ってますけどね。
すごいですね。全部ちゃんとこうファイルにしてらっしゃるんですね。
そうです、そうです、そうです。うん、
これは実験といいましょうか、検証になりますね。
あ、まあそれはね、項目別にこう分けてやるんですけどね。
太陽光発電、これ屋根に載せてるのがとてもよく分かります。
これだからエコ給湯をやって、ここは床暖房になってて、はい、そして屋根には太陽光発電、うん、これはあのね、こっちの発電マンのやつだよ。
で、住宅の方もこれだけやってらっしゃいますし、それからその住宅の外を拝見しますと、ちょっと変わった形のコンセントがありまして、そこのコンセントのところに車の絵が描いてありました。あれは、電気自動車を充電するためのコンセントが家の外についてる、壁についてますね。で、そのコンセントからもちろん充電するための車があるわけですが、これつまり電気自動車を使ってらっしゃるんですね。
はい、軽四輪で電気自動車は三菱だけだね。
う
ん、たまたまね、2年ぐらい前にね、東京のね、岩崎弥太郎さんっていうのがね、はい、作ったそこのところをね、見たことある。だからやっぱり、老舗っていうのはすごいもんだね。
うん、まあ、あの日本の車の歴史を見ると、もともと電気自動車が先だったみたいですもんね。
はい、そうですね。それでその入り口はちょうどこの辺りをやったとこに、ここを駐車場にしてやったわけ、はい、でそこを変更して専門のその駐車場にしたんですけどね。
うん、でそこに電気自動車がありまして、よく考えられてますね。
もう
計算してますね。
まあそう、長い間かかって、それはだけどここからそっちへ移すときには設計屋さんっていうのが設計をして、そして静岡県土木事務所、沼津にあるんだけど、そこへそういう届けを出して、お金がかかる。まあだけどそれがやっぱり地域社会の、うん、お金は回るっていう考え方でいくと、やむを得ないだよね。
このお家で行くと太陽光パネルが載っていて、太陽光発電をして、でこの中でお家の電気賄って売ることによってプラスが出て、しかも外にコンセントがあるわけですから、電気自動車もそこから取ることができる。つまり太陽光発電で全部電気自動車まで回ってるという、非常に未来志向ですね。
それで東京電力から買う電気料金というのは、実は余った電力を売るのは1キロワット時42円、はい、そして、深夜電力っていうのは、うんうんうん、10円いかない、安いわけ、うん、でそういうのをやると、深夜に余った電力はパージするっていうんだけど、うんうん、空気中に放電しちゃうわけ、うん、そしてその電気を使ってやってるわけ、 だからエコキュートもそういう考え方ね、うんうん、夜中を中心に余った電気を使って、電気を熱にしといて熱水をためるようなそういうのがあって、そして風呂に使うとかシャワーに使うとか、
また防災用に使える、うん、ということですよね。
順繰りにやってて、中にはだから100トン貯水槽を、自治体で作ってね、小学校のグラウンド、中学校のグラウンドへ、まあ清水町でも何か所かはそういうの作ってあって、それを蓄えてて、必ず水道水はそこのところを通って、流しに来ているわけ、
はい、これだけでも武藤さんは地域の宣伝もつけるような形でシステムすごくやってらっしゃるんですけど、太陽光発電に関して興味を持たれたのはいつ頃ですか？
興味を持ったっていうのはね、前々からね、屋根の上に乗っけるやつでね、太陽熱の温水器っていうのを知ってますかね、
はい、
そういうのは
今もありますね。
なんかね、古いやつをね、僕の実家でね、いらなくなったっていうから、じゃあ僕にくださいって言って屋根につけてやったわけ、
じゃあ太陽光、最初は太陽光の、
だからそれはね、自分がその県営団地のところで作った、もう50年前に作ったお家のそれ、
お湯を沸かしてた。でそこからだから屋根の上で太陽の熱エネルギーを使うということに関してはもう長いお付き合いだったんですね。
そうそう、だから屋根の上だからね、僕の前には3階建てがあるだよ。
なはい、
だからもう
お日様が
下の方はね
、はい、
全部は日が当たらないだよ。なんか残念だななんて思うだね、みんな。で俺も思ったもん、そういうふうに日が当たんねやってことはうまかねやな、これやなんとかしなきゃなって。それで調べたらね、お宅の屋根はねトタン屋根にすればいいってわけ、
うん、
東海地震が来てもさ、うん、大丈夫だってわけ、防災センター、
はい、
でそこ行ったらね、こう家の中にさ寝るとこだけ、こういうふうに、
はい、一部屋分の
ベッドね、
はい、
2個だと30万円だから1個、
うん、
60万円出せばね安全だっていうのはあって、で60万円でそれを2個買ってやるよりもどうせのことだら土地がそういう相続の土地があるだから、そしてこれを作ったの。
ああ、じゃあもう太陽光発電のために作ったようなうちですね
いや結果的にはそうなっちゃった
じゃあこの太陽光発電の発電の仕方に関しては満足ですか？
まあ満足だね。だから、うん、弟が電気屋やってんだよ、うん、太陽光にするから、お前はやったことあるのなんて言ったらね、俺やったことにやっちゃってそういうのは本当結構ね、いろんな人の手を借りないと、矢堀さんちのように、
うん、発電マンのようなね、
プロがこういう人にやってダメさおいでねそれでタマホーム言ったら、ヤボリっていう人がいるよ、発電マンっていうだよなんていうから、うん、じゃあその人にやるかなって、うん、それで頼んだ。で、見積もり書を作ってね。
発電マンのそれじゃ説明は分かりやすかったです？
うん、どうもう分かったよ、通訳いらなかった。
ああ、よかったです
通訳いらない、
今日もニコニコですけど、それじゃあこの発電能力も含めて何か今不都合っていうところはないですか？
ないよ、こんなもんだなって
まあ、周りでも聞かれるんじゃないですか、なんか乗ってるけどどんな具合だねって。
まあ実際この発電マンのそういう記事っていうか、そういうことを僕もやったんだけど、そういうのを広報の議会であるっていうのを出したんですけど、そしたら武藤さんやってあるけどどうなんでしょう、今度は7月1日からね産業用作っていいってことになって、まあ、そういう点ではやっぱり産業用電力っていうような意味で、まだ屋根につけてない人たちの分を他の周りの人たちがお宅の空いてる土地を貸してくれとか、
うん、
もう農家もやれなくなっちゃって、まあ、次は発電マンっていうか発電所を作る予定だけど武藤さんどういうふうにしやできるのなって、それでそういうのが来たから、実際そういうこういう資料も持ってコピーをさせてもらって
発電マンのガイドブックですね、
それで対談してきたっていう話をこうやったらお手紙が来てね、
太陽光発電のことと言いますとね、一つ大きなやはり環境に対する貢献と言われてるんですけど、そういうものだけではなくて普段の生活からも環境についていろいろ貢献してらっしゃるんですね。
まあそういう化石燃料じゃなくてね、やっぱり、まあ、再使用できるような自然エネルギーっていうか、そういうものを利用する方が、まあ、想定外だったとかね、突発的に起こったなんてそういうことは少ないと思うよ。だからやっぱり自然エネルギーの方がいいですよね。
という武藤さんでした。まあ、この未来を見据えたスマートハウスっていうのか、本当によく考えてらっしゃいますよね。私たちのお手本となるようなお家なんじゃないかなと思いました。お近くの方、ぜひまたね、行ってみたり、よろしかったら多分武藤さんだったら話してくれると思うので、いろいろと話しかけてみていただきたいなと思います。さて、次回も太陽光発電ラジオ講座、実際に太陽光発電のシステムを導入された方のお話をお送りしていきますので、ぜひお楽しみに。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。